お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマラキ書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はマラキ書4章6節、マラキ書最終回になります。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マラキ書4章の学びをしていますが、4章の6節。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て、呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。アダムとエヴァがエデンの園で神様に背いたときに、人類に罪の呪いがやってきました。そしてその呪いは、主イエスがこの地上に再臨されるまでは取り除かれることはありません。この説は旧約聖書を締めくくるには随分陰気な感じがしますが、マラキ書はここまで未来に予言されている期待の書ということが言えました。ですからこの章の強調点は4章の2節に置かれなければならないと思います。マラキ書4章の2節にはこのように書かれています。しかし私の名を恐れるあなた方には、義の太陽が昇り、その翼には癒しがある。あなた方は外に出て、牛舎の子牛のように跳ね回る。旧約聖書は呪いだけで締めくくられているのではありません。旧約聖書は、太陽が沈んで、今はとても暗いのだけれども、新しい日が来ようとしている、という大きな希望で閉じます。私たちは今、罪の夜に生きているので、今日最も暗い瞬間にいるように感じられます。でも、義の太陽が昇り、この小さな惑星に霊的な光が差し込む日が来ようとしているのです。義の太陽とは、他ならぬ主イエス・キリストです。とても重要なことは、旧約聖書の中では、キリストは義の太陽として示されています。しかし、新約聖書では、主は全く違う方法で示されているのです。新約聖書の中では、主は私たちに輝く明けの明星として示されています。黙示録22章の16節で主は次のように語っておられます。そしてまさしく新約聖書はこの言葉をもって締めくくられるのです。黙示録22章の16節。私イエスは御使いを遣わして諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。私はダビデの根、また子孫とは、主がこの地上を治められる王なるお方であることを意味しています。でもそれだけではありません。主は輝く明けの明星なのです。人間の注目がいつでも天に引きつけられてきた、というのは興味深いことです。今日人間は天体を熱心に観察しています。天の美しさに対する好奇心から人々は裸眼で天体を観察しました。その後天体望遠鏡が発明され、それ以来 科学者たちはさらに進んだ天空の研究をしています。聖書は繰り返し人間の注目を天に向けさせています。詩篇八篇には次のように書かれています。詩篇八篇の三節から四節。あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは、人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。ここには、人とは何者なのでしょうと書かれていますが、この問いかけが人間を天文学者にしてきたのです。人間は広大な宇宙を見て、虚しさを感じるべき存在なのではなく、これを創造した全知全能の神様を賛美し、神様にご栄光を期することができるのです。詩篇十九編の一節には、天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる、と書かれています。神様はかつてアブラハムに次のようにも言われました。創世記十五章の五節。さあ、天を見上げなさい。星を数えることができんなら、それを数えなさい。旧約聖書は、マラキ書において、神様が人間に天を見なさいと示されているところで閉じます。そして人間が上を見上げるのは適切なことです。マラキは、私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだという文章で旧約聖書をパタンと閉じます。そして人類の物語が終わらないうちに一つの幕が降りてきます。暗闇が人間を取り巻きますが、舞台はまだ終わってはいないのです。そこにはまだ善人たちと悪者たちがおり、まだ善人たちは悪者たちに勝ってはいません。神様は天を見上げなさい、見逃さないようにしなさいと言われます。これを理解することが重要です。神様は、しかし私の名を恐れるあなた方には、義の太陽が昇り、その翼には癒しがある。あなた方は外に出て、牛舎の子牛のように跳ね回ると言われます。これは太陽が昇ることの約束です。世界は太陽が昇るのを待っているという歌がありますが、確かにそうだと思います。でも教会はそれ以外のものも待っているのです。義の太陽であられるキリストが来られるとき、主はちょうど東から太陽が上がってくるように、そのように来られます。主はすべての不義を制せられるため、東から雷のように昇って来られるのです。旧約聖書は期待に満ちた書です。ある意味では、もし旧約聖書がそれだけであったなら、世界中で最もがっかりさせられる書だと思います。でも旧約聖書は、天を指さし、義の太陽である、主イエス・キリストのことを語っています。この比喩は主にぴったりです。なぜなら主は新しい日を迎え入れるため、そして人間の罪の夜を終わらせるために来られるからです。そのような輝かしい主の日が来ようとしています。そしてその時主の御国がこの地上に設立されるのです。旧約聖書全体を通して、神様ご自身が太陽と呼ばれています。詩篇八十四篇の十一節には次のように書かれています。誠に神なる主は太陽です。盾です。主は恵みと栄光を授け、正しく歩く者たちに良いものを拒まれません。そしてイザヤ書六十章の十九節にはこのように書かれています。 太陽がもうあなたの昼の光とはならず、月の輝きもあなたを照らさず、主があなたの永遠の光となり、あなたの神があなたの光栄となる。旧約聖書の中に書かれている、なんと素晴らしい神様の描写でしょうか。旧約聖書が期待に満ちた書である一方、新約聖書は実現の書です。そして新約聖書は、旧約聖書とはちょっと違う希望で締めくくられています。黙示録22章の16節にはこのように書かれています。私イエスは御使いを使わして諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。主は義の太陽であられるだけでなく、同時に輝く明けの明星でもあられます。新約聖書が義の太陽である方で始まらないのは、なかなか興味深いことです。神様からの最初の公的なアナウンスは、個人的にザカリアに与えられました。それからメシアの先触れであるバプテスマのヨハネが来るという約束がありました。そして彼はマリアからお生まれになるところのメシア、キリストの先触れでした。東方の博士たちはエルサレムに何を求めてやってきたのでしょうか。彼らはマタイ2章2節で次のように言いました。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。彼らが見たのは東方の星ではありませんでした。もし彼らが東方の星を見たのであったなら、彼らは中国へ行き着いたはずです。博士たちは東にいて星を見ました。ですから星は西にあり、彼らはそちらの方向へやってきたのです。太陽は東から昇りますが、この星は西にあったというのは興味深いことです。では博士たちはどのようにしてその星とキリストが来られることを結びつけたのでしょうか。ずっと昔、民数記の中で、モアブ東部で異教の預言者であったバラムが次のような預言をしています。民数記24章の17節。私は見る。しかし今ではない。私は見つめる。しかし間近ではない。ヤコブから一つの星が昇り、イスラエルから一本の杖が起こり、モアブのこめかみとすべての騒ぎ立つ者の脳天を打ち砕く。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。いつでも星は王の杖または尺から切り離され、星は太陽から切り離されます。ですから星はキリストがこの世からご自分の教会を連れ出されるために来られることの印であり、太陽は主がこの地上にご自分の御国を設立されるために来られることの印です。主の昇天の時に御使いは人たちに次のように語りかけました。使徒の働き一章の11節。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのをあなた方が見たときと同じありさまで、またおいでになります。そしてゼカリアは、主の御足はオリーブ山の上に立つと教えています。ゼカリア書14章の4節。その日主の足は エルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で二つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移る。そのようなわけで、星は主が初めにご自分の教会をこの世から取り去られるために来られることの印ですが、その時には主は地上には来られません。主が前に来られた時には、キリストの使命全体は星の中に含まれており、主は義の太陽として来られたのではありませんでした。なぜならその時の来臨の強調点は、主の誕生にではなく、むしろ主の死にあったからです。興味深いことは、主は一度も誰にもご自分の誕生を覚えているようにとは言われませんでした。しかし確かにご自分の死を覚えているようにとは言われました。杉越の食事に重ねて、主が主の聖餐を制定されたとき、ルカ22章の19節で主は、私を覚えてこれを行いなさいと言われました。キリストの誕生と同時に死もあの星の中にありました。あの星は主がどこでお生まれになるかだけでなく、主がなぜ死なれたかも語っています。また星は主がどなたであるか、なぜ来られたかを教えています。また星は主の誕生である貝羽桶を指さしていますが、同時に主の死である十字架をも指さしているのです。星は私はあなたの罪を十字架で担われるために主が来られたという事実を語っています。主イエスは人間を罪から解放し永遠の命を与えるため、また墓と死に対する勝利をもたらすためにこの世に生まれ、そしてあなたのために身代わりに十字架の上で死なれたのです。ですからパウロは第一コリント人への手紙15章の55節で次のような勝利を宣言しているのです。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。あなたに希望と勝利の人生を与えるのは星占いではありません。命の星である救い主イエス・キリストです。キリストこそがあなたの人生の究極的な答えなのです。主イエスは十字架にかかる前に次のように言われました。ヨハネ16章の33節。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。どうでしょうか、あなたは今、人生に失望してはいないでしょうか。もしそうであるなら、イエス様を見上げてください。あなたが見上げるべきなのは、星占いの星でもなく、何か魔法の公式でもなく、幸運の女神でもありません。また偶然でもなく、宿命論でも、迷信でもないのです。もしあなたが困難に満ちた人生に打ち負かされているなら、つまり、もしあなたが飲酒、不正直、癇癪、セックス、あるいは物質主義といった何かの習慣に圧倒されているなら、またもしあなたが霊的なことに対して冷淡で無関心であるなら、ぜひ主イエス・キリストを見上げてください。それらすべてに答えを出し、あなたに勝利ある人生を歩ませることができるお方は、主イエス・キリストだけなのです。あなたは将来に確固たる希望がおありでしょうか。 輝く明けの明星は太陽が昇ってくる直前に現れます。そのように私たちも輝く明けの明星であるお方が現れるのを待っています。キリストは今日の教会のための輝く明けの明星であるお方です。ペテロは主のことをそのように語っています。第二ペテロ一章の19節。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって、明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火として、それに目を留めているとよいのです。明けの明星は主が来られ、この世から教会を取り去られる、教会の啓挙の日を語っています。啓挙はいつ起こってもおかしくはありません。なぜなら啓挙のための印というものは全くないからです。ジョン・ウェスレーは次のように言いました。朝の光の前に、高いところから湧き出る火のように主は現れる。時間を定めてはならない。毎時間、主が来られることを期待せよ。今、主は近くにおられる。まさにドアのところにおられるのだ。また、ヨブは、ヨブ記38章の7節で、その時、明けの星々が、共に喜び歌い、神の子たちは、皆、喜び叫んだ、と言いました。でもその後に神様の宇宙に罪が入り込んだのです。でもその明けの明星であるお方が現れる日が来ようとしています。そして主は教会を取り去られるのです。それがもう間もなく太陽が昇るという印となります。そしてこの太陽は義の太陽である方、主イエス・キリストに他ならないのです。さて、これで私たちは旧約聖書を去ります。旧約聖書では、地上にご自分の御国を設立するために来られるキリストの来臨こそが希望です。でも新約聖書の中では、私たちは星を探していた博士たちのようになるべきです。私たちは、主がこの世からご自分の教会を取り去ってくださる時となる明けの明星であるお方を探し続けているべきなのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は義の太陽である方というテーマで、マラキ書4章6節、マラキ書の最終回をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。